番北九州。
おはようございます。西日本新聞社が素敵なゲストと一緒に北九州の歩き方をお話しする番組、ファンファン北九州、ナビゲーターの勝木雅子です。
同じく西日本新聞社の横山智則です。
横山さん、よくね、実家じまいとかいう言葉を聞きますけど、なんか横山さんのお家ってどうなってます？
横山家は結構切実ですね。
お、
亡くなった祖父母の家が大分にあります、
はいはい、
もうかれこれ5年以上は誰も住んでません。
空き家、はい、
福岡の両親が時々いわゆる風を通しに帰ってますが、まだ今は元気だからいいけど…
なる
みたいな話で、もうそんなところで、
はい、そうなんですね、はい、であなたのご両親はまだ売ろうという行動には出てない、
ずっと話してます
なんとかせない
かん、なんとかせないかんで、時々瓦が壊れたり、雨どいが壊れたりして、誰も住んでないのに直してます、
修理
してます。そうなんだ
まあだってご近所の迷惑かけます
から
ね、
かけるわけにいかんからですね、
そういうことでですね、まあ今日のゲストはまさに今の横山さんのお悩みに、
両親に聞かせてやりたい話になるんですね、
関係あるようなお話なんですけれども、今日は不動産関係のゲストを招きしています。と言ってもですね、不動産会社の社員さんとかいうわけではないんですよね、一般社団法人北九州未来づくりラボ理事長の宮地博之さんです。宮地さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今ですね、私一般社団法人北九州未来づくりラボと申し上げましたけれども、ここはどんなことをする団体なんでしょうか？
今まさにお話、横山さんが出ました、この話ですね、
はい、
今空き家がどんどん増えていってます、
はい、
で本当にこう社会問題になってるということでですね、数で言いますと7軒に1軒ぐらいが空き家と、
そうなんですか、
はい、いうことですよね、
今建ってる日本中の家の7軒に1軒が空き家、
そうなんです、
そんなに多いのか。
全国で850万戸、これも今ちょっと古いデータですからね、今はもっと増えてると思います。ただ衝撃なのは、これがこれから人口減少、はい、しかも世帯がどんどん、今まで世帯は減ってなかったんですよね、これが去年ぐらいから世帯数も減り出したので、だから空き家はこれから加速度的に増えていって、 あるシンクタンクの調査では3軒に1軒が空き家になると、それも十数年後です。
そうなんですか、
3年後に3軒に1軒ですと、あれですもんね、住んでると隣どちらかが空き家ということですからね、
それ防犯上も怖い話ですよね。
そうですね、ですよね、はい、この社会問題になっている空き家がどんどん増えつつあり、
はい、
で片や住まいにお困りの人がおられるということで、で私が今やりたいのは、こういう空き家、古い家ですね、
はい、
空き家を再生して住まいや居場所に困っている人に提供する、はい、そういうネットワークを作る、
はい、
こういう取り組みをやってます。
なるほどですね、再生して困っている人に提供、もしくは居場所を作る、
そうですね、
はいはい、それが北九州未来づくりラボの活動、
はい、そうです、
はい、いつ設立されたんですかね？
去年の10月3日です、
はい、じゃあ本当につい最近なんですね。
そうですね、
はい、
取り組み自体はその数年前から思いつきって言いますか、皆さんに声かけてやってたんですけども、はい、一般社団法人の設立は去年の10月末です。
なるほどですね、会員数って言っていいのかな、はい、今どれぐらいいらっしゃるんですか？
そうですね、はい、今年の4月の年度に向けて今新しく会員の方を募集、お誘いしてまして、はい、現在、実社会員の方がいていただいて、
はい、
そして今これからも今ずっとお声掛けして、あ、それ大事だよねっていうことで、どんどん会員数が増えて、うん、今20数社になってまして、
ああ、そうなんですね、は
い、これからまた増えてくると思います。
はは、今社っておっしゃったんですけど、これ個人ではなくて会社単位で入って、はい、 てる感じですか、会員さんは。
そうですね、いや、はい、まず会社にお声掛けしたっていうのがありまして、
はい、
で今はおっしゃるように会社ではちょっとできないけども個人としては応援したいという方もおられて、うんうんうん、
はい、
で特にこれからは会社とかできちんと正会員が決まったらこれから個人の会員の方とかも増やしていこうと思ってます、
はい、あ、そうなんですね、はい、その会社さんっていうのはやっぱり不動産関係とかそのデベロッパーとかそんな人になるんですか。
そうですね、不動産関係の方も多いんですが、うんうん、でもないんですよ、施設を運営されてたりとか、
はい、
それから住宅の設備を供給されているメーカーさんであったりとか、
はいはい、水道とかガスとかそんな、
はい、あ、そうですね、はいはいはいはい、そちらの方たちです。
あ、なるほどですね。じゃあ住まいに関わるいろんな業態の人が入ってる。
そうですね、はい、
うん、でそのさっきの横山さんの話じゃないですけど、はい、誰も住んでなくて瓦が飛んだりするようなお家を再生して誰かに貸すって言ってもそのね、
そうなんですよね、
資金はどうするのとか、うん、そもそもそれは買い取るものなんですかね。
そうですね、
いらない人から、
はい、2つありまして、はい、1つは買い取る、はい、もう1つは、はい、大家さんがそのまま持っていただいて、
はい、
大家さんには、まあ、安い家賃ですけども、はい、支払いをして、
はいはいはい、
で居場所に困っている人にまたこれまた家賃を安く提供するという、はい、ですから買うと借りる、
はい、
基本的には、まあ、借りるっていうことでですね、
はい、
お願いしたいなと思ってるんですが、
うんうんうんうん、
ただやっぱり今ずっとお話してますと、
はい、
大家さんといいますか、はい、お持ちの方、いやもう手放したいんだと、
あ、
いろいろあってもうとにかく手放すっていう話が結構多いんですよ、
はい、
ということなので、はい、それを一応うちの方で買い取って、はい、買い取るっていうのはこれまたちょっと語弊があるんですけども、はい、いわゆる不動産も商業ベースに乗る不動産と乗らない不動産があって、
はい、
乗る不動産はいいんですよ、仲介業者の方とか、
はい、
私も前職の会社でやってましたけど、はい、買い取ってリフォームして再販するとか、
はい、
つまり売れる商品は市場でどんどん活性化、はい、流通しますけども、はい、出ない物件っていうのが結構世の中多いんですよ、
はい、
もう売ろうと思っても売れない、
うんうん、
値段がつかない、
例えば30万とか50万ぐらいですよね、みたいな一軒家の戸建てがですね、
はい、
でこの査定がついたとして、これ今度不動産業者さんは扱うのが本当は嫌なんですよ、赤字になるんですよね、
あ、利益が出ないどころか、
そうです、そうです、はいはい、仲介手数料が 3% プラス6万ということで決められてますので、今ちょっと法律が少し変わったんですけど、
はい、
でも最大でもですね、はい、大体18万ぐらいなんですよ、
はい、
仲介手数料、
はい、
でそういう家ほど、まあ、なんて言いますか、協会その他結構ほったらかしにされてるのでややこしいっていうのがあったりして、普通の不動産業者さんは扱ってくれないんですよね。
なるほど、うん、
これも空き家問題の一つの要因だと思います。
あ、だから売れるようなお家だったらほっといてもちゃんとビジネスとして売り買いが進むけど、誰も買わない困った空き家が、なるほど、でそれを、うん、でも未来ラボで買い取ったとしてですよ、
はい、
でそれを安く貸すっておっしゃったじゃないですか、
はい、
安く貸すっていうのはちょっと生活に困ってらっしゃる方とかに安いお家賃でっていうことですかね、
う
ん、
そうですね、
でそうなると、はい、いよいよ儲からないじゃないですか。
そうですね、はい、
どうするんですか。
いや、そこなんですよ、はい、これを、まあ、試行錯誤しながらやってますし、まあ、皆さんからも言われるんですけども、一つは会員の方をお誘いしてということで、はい、会費をいただくようにしてます、
はい
はい
はい、
ただこれだけでもやっぱりちょっと足りなくて、とはいえ例えば、まあ、数字の目安で言うと1万円で借りて3万円で借りてもらう、
あ、はい、なるほど、
そうする、はい、その間2万円ありますので、はいはい、1個当たりですね、
はい、
ただやっぱり家の補修とか、うんうんうん、それから今度お住まいの方もいろんな事情があって貸す人が嫌がってるって言いますか、
は
い、借りにくいっていう事情がありますので、はい、そこを例えば高齢者の方であれば見守りをするとか、うん、障害者の方とかであればそういう方に詳しい人がちゃんと寄り添ってくれるとか、うんうん、
はいはい、
そういうなんて言いますか、見守りのスキーム仕組みと一緒にだったら、うんうん、大家さんも貸してくれ
る、なるほど、
だからそういう費用に 充当する。
なるほど。
でも少しはまあ手元に残ってみたいな、はいはい、そういうのを少しずつ積み重ねていくとかですね。
なるほどですね。今のお話で言うと大家さんもあんまり大きな欲を出さずに、うん、まあ、もともとほっといても売れないお家だから、はい、大きな欲を出さずに、はい、もう安いお家賃で貸しますと、はい、そこはある程度納得づくで、
そうですね、
でそれに対して、はいはい、困ってらっしゃる方が安いお家賃で借りれるならいいかなって言って入ってもらって、はい、なんとかそのリザヤで、補修とかその見守りとかをしていくっていうこと、はい
は
い、
そうですね、
はい、なるほどですね。ただそのね、大家の納得感っていうのも大事です。うちの先祖が残した家はもっと高く売れるはずとか
もう本当そこんとこですね。はい、まあ僕66になるんですけども、はいはい、やっぱり高度成長、うん、やっぱり不動産はやっぱり神話を持ってまして、
はい、
土地は下がらないと、はい、
そう財産と思ってますよ、
はい、ですよね、はい、ただこれからはもう財産ではなくなる、はい、もちろん財産っていうのもあるんですけど、ね、はいはいはい、財産でない不動産、僕ら負けるに動産と書いて不動産って、
あ、悲しい悲しい感じですね。負ける、勝ち負けの負けで不動産、
はい、そうですね。ただこれはこれから増えてくると思います。
なるほど、うん、
なるほど。
ただ、うん、そういうのをお持ちの方でも、はい、いやまさかうちのはやっぱり親からもしくは年配の方ですと、うん、ずっと今までローン払って、うん、はい、大きいお金は残せなかったけども家を残せたらね、
そうですよ、ぐらいで
頑張ってこられて、はいはいはい、でこれがいや全然
無価値とか言われて
勝ちないです。まあ言っても30万ですけど誰か扱ってくれるかどうかぐらいのですね、ここのやっぱり一旦納得されるっていうのが結構大きいですね、はいはい、やっぱ考えてみるとかですね、
で
不動産業者さんだったらもう落胆されて怒られて、はい、あんまりいいことないから、はい、もう逆に査定も出さないって言いますか、いいことないですもんね、はい、査定出しても、
なるほど、だからもう手を引くわけ、最初から手引いちゃってる、はい、
そうですね、パッと場所と築年数とあれを見て、うん、はい、あ、うちはちょっとここら辺扱ってないんですよとかですねそういう話になりますね。
なるほどですね。じゃあ本当の意味での社会貢献ですよね、うん、その残された、私たちはストックとか言ってますけど、はい、その無価値とはいえ、はい、財産と思われてたものをどうやって社会に役立てていくか、はいはい、
そうですね、
はい、でね、やっぱりその空き家が増えると、さっき横山さんも言ってましたけど、やっぱ瓦が飛べばご近所に迷惑かけますしね。
そうなんですよね、
なんかね、変な人が入り込んでるの、うん、火つけたりしても困るし、
はい、そうなんですよ
ね、うん、そしたらもっとご近所にもご迷惑かけるもんね、はい、なんかそういうのを防ぐ意味でも、はい、その未来づくりラボの存在ってすごいこれから大事ですね。
そうですね、大きいと思います。だからそういう意味で、うん、まず入り口ではそういうご相談に乗りながら啓発運動って言いますか、
はい、
もう財産ではないんですよ、
でそういう啓発、
はい、子どもたちに残してあげる、はい、これが果たしていいことなのかって、きっといいことじゃないですよ、
はい、あ、なるほど、
いや実は僕本を実は去年書きましたね、
はい
はい、出版させていただきました、は
いはい、タイトルがすごいですよね、
はい、実家を1円でも高く売る裏技っていうですね
横山さん もう読むって言ってます。
読みますよ、
あ、そうですか、はい、
両親に早くプレゼントしないとです、ね、
そうなんですよ、はいはい、ただ、まあ、ちょっと売りたいがっていうのもあって売りたいがためにちょっと はい、題名はあざといんですけれども、はいはい、中身は結構まともで、
はい、
で編集長からも聞かれたんですけど、
はい、
何を言いたいんですかって最初決めましょうということで言うと、はいはいはい、僕らが財産だと思ったのはもう財産じゃなくなりますよ、はい、一刻も早く売りましょう、はい、でこれって子供からは本当は聞きにくいから、
はい、
親の私たちが話をしましょう、持ち出してどうしましょうっていうことで、
はい、
もしその家が商業ベースに乗るんであればそれでいいんですけども、はい、乗らない、もしくはこれからなりそうだなっていうのは、
はい、
もう親が積極的に自分の代で肩をつける、はい、こういうことにしといた方がいいんじゃないですかっていうのをお話ししてます。
なるほど。
でその上でいろいろやっぱり、はい、まあ、取材も兼ねていろいろ聞いて回ると、とはいえやっぱり親子仲良くしといた方がいいですよねとか兄弟結構仲良くしといた方がいいですよ、うん、でも大体揉めますねとか
なるほど、
はい、そういうのを含めて話をしてですね、
はいはいはい、
でもし売れなかったらって言いますか、はいはい、そういうことであれば、はい、でもまだなんとか道はありますよっていうことで、まあ、営業マンとの出会い方とか、はい、どんなところにどういう頼み方をしたらいいのかとか、そこら辺がまあでも裏技でもないですよ、もう真っ当な話なんですけども、
はい、
そこにちょっとだけこうスパイス入れてって言いますか、そんな感じでやってます。
はい、そうなんですね。これもぜひ横山家でお読みいただいて、
あ、ね、ぜひ、はい、まんまだと思うんですよね。売るに売れないんじゃないの、田舎だもんなみたいなところがあって、
一刻も早く読んでもらいましょう ね、 ね、はいはい、あともう一つの未来づくりラボの活動として、うん、はい、八幡西区の小峰団地で小峰マーケットっていうのをやりましたっていうのが、なんか新聞記事に載ってましたよね。
はいはい、
あれはどういう活動？
あれはですね、
はい、
まずやりたいことで、
はい、
住まいと居場所を作りたい、
はいはい、そうですね、居場所っておっしゃってましたね、
居場所を作りたいっていうのもあったんですよ、
はいはい、
で居場所って何かっていうと、やっぱりこう今サードプレイスとか、はい、そういうのもあるじゃないですか、はい、家でもない、はい、職場でもない、
は
い、
第3の場所、
はい、でそれが高齢者になるとなくなるっていうのもありますので、例えばご年配の方、いろいろ毎日の仕事生活で大変な方とかがどっかで話し合えるような場とか、
はい、
ホッとできるような場があればいいな、こういうのって居場所だな、住まいに困ってないけどもなんかいる場所がない、そういう人って結構多いよなと思って、
はい、
ですから一義的には住まいと思ったんですけど、住まいだけじゃないなということで、住まいと居場所作りっていうことで、はい、まずやりたいことを決めました、
はい、
でこれをちょうどいろいろ考えてる時に、小峰マーケットっていう、はい、物件って言いますか、
はい、
場所が出まして、
はい、
これは昔のマーケットってこうだったんですよね。100、2、30坪ぐらいですから、教室よりもちょっと広いぐらいの家で、
うんうん
うん、まあ、イメージは旦過市場がありますよね、
はい、
あれがぐっと短くなった感じです。
はい、
全部合わせて10軒ぐらい の、
はい、
小さなコマにいろんな商売をされてるっていう、はい、そういう
八百屋さんとかお肉屋さんとか、
そうですそうです、はい、そういうところがあって、
うん、
でまだその時は第三業に在職してましたので、
はい、
そこでここを買い取って、実は建て売り住宅にしようっていうことでですね、
はい、
ただ建て売り住宅にするには、
はい、
真ん中に一軒だけ、はい、肉屋さんが頑張っておられて、
はい、
しかもその肉がすごい美味しいと、
はあ、
美味しい肉をやられてるんだけども、
うん、
立ち退いていただかないといけないんですよねぐらいだったんですよ。
あ、じゃあ周りはお商売を全部やめてたから、建て売り住宅建てなかったけど、はいはい、お肉屋さんが一軒残ってた、
はいはい、そうですそうです、はい、はい、でちょうどその頃からなんかこう僕らのスキル経験、それから不動産の知識、こういうのも含めて、はい、世の中の役に立つっていうことをやらないとダメですよねっていう、うん、これはもう 7、8 年ぐらい前から、
はい、
同じ商売の方、
はい、
それこそメーカーさんとか不動産業者さんの方とか、はいはい、でそういう意識もあったので、いや団地の真ん中で昔こうやって皆さんが集まってマーケットがあって、はい、これを多分昔のにぎわいはできないと思うんですよね、うんうん、できないから、商売ならないから皆さん出てかれたので、はいはい、これをなんとかもう一回居場所作りみたいな感じでできないですかね、うん、あ、それいいですよねっていうのと、たまたまその案件が出てきたっていうのがくっついて、はいはい、それでじゃあここをさっき出てますよね、これも利益にならないっていうか、
はい、
どこで儲けるんですかみたいなところもあって、はい、ただまあそれはそれとして、まあ、会社としてもやっぱりこういう世の中に貢献したい、
はい、
社会貢献したいっていう意識は強いもんですから、
はい、
じゃあなんとかそれ考えましょうよっていうことで、第三業のメンバー、それから今の未来づくりラボの、はい、まあ、会員さんになるコアのメンバーの方たちと、はいはい、その頃まだ新潟大ですけど集まって話をして、はいはい、でいろんな、まあ、試行錯誤をやってですね、うん、で結局僕ら買い物が不便だから買い物がいいんじゃないかということでやったんですけど、はい、意外とそうではなくて、
はい、
まあどうせ週に1回買い物に行ったりとかいうのもあるし、はい、品物もいっぱいあった方がいいしみたいな感じで、はい、で意外と求められてるのはそうじゃなくて、それこそ居場所作り、
はい、
皆さんが集まって話ができるところ、
はい、
そういうのが求められてるなというのがやってる途中で、
はい、
あの移動スーパーさんとかも来ていただいてやったりしたんですけども、うんうんはい、意外と好評ではなくて、
は
あ
は
あ、へ
でここでじゃあ重い大根とお水買うけども、うんはい、ここから家まで歩いて帰るこれ大変なんですよねとか
あ、
う
ん、
そういうのもあって、
はいはい、
でただ片や移動スーパーさんとかと一緒にあれもやったんですよあの屋台とかで、はい、うどんとかおでんとかそれからそんないろんな食べ物とかですね、
はいはい、フードトラック的な
あそうですそうです、はい、あとキッチンカーとかで焼きそばとか、はい、そのラーメンとか美味しいところに来ていただいたり、はいうんうんうんあと、まあ、あの癒しコーナーということでこれが意外と評判がいいんですけど、はい、今もいいんですけども、はい、あのエステだったりそれから、ま、マッサージだったり、
はいはい、
でそこでちょっと健康相談も受けながらみたいな、はいはい、看護師さんの方がされてるところもあってそこすごい評判いいんですよね固定のお客様でそこら辺がこう一緒になってずっとやってでだんだんそちらの方が、はい、あの賑やかになってきて、
はい、
であそうか僕らは居場所を作ってるっていうのはこういうことなんだ、うん、あのおばあちゃんとかがスーパーって言いますかマーケットの中で、うん、あんた久しぶりねっていう、うん、あ特に、ね、コロナ禍でもありましたんでねこんなことでもないと顔合わせんよねみたいな話をされてて、はいはい、あなるほど逆にこんなことがあれば顔合わせるんだ、
はい
うんっていうのもありまして、はい、こっちの方ちょっと続けていきたいなと思いまして。
で週一開催とかそんな感じ？い
やこれは今まだ月に1回なんですよ、は
い、だから久しぶりやねってなるわけですね。
そうですそうです、はいはい、だからもうちょっと回数的には増やしていきたいなと思ってるんですけども、うんうんうん、
なるほどですね。そうあの八幡西区の小峰団地ってかつてはねすごい大きい団地だったけど、
う
ん
う
ん、
そうですそうです
あの、はい多分住民の方がもう高齢化されて、うんうんうん、でねあの当時こう育ってた子どもたちもみんなもうどこか就職して外に出ちゃったとか、うんうん、そういう感じなんでしょうね。
そうですね、はいはい、
だから今その地元に残ってらっしゃる方がそうやって集まって誰かとおしゃべりする場所みたいなのがいるってことなんですかね、
う
ん
う
ん、
そうですね、であの思い描くあれでこういうのってきっといっぱいたくさんの場所、
はい、
ほとんどの団地がそうでしょうから、
はいはいはい、高齢化してますね、はい、
それ全部に僕らができるっていうわけでもないですし、
うんうん、
こういうモデルを作るのと、うん、あのやっぱり地域の方、
はい、
例えば自治会の方とか、はいはい、町内会とかいろんな呼び名ありますけど、はい、この方たちを巻き込んで一緒にやりたいなっていうことで事業を進めてまして、
はい、
でこれが最近やっとあの自治会とかの方に分かっていただいて、
はい、
あの元々大産業ですっていうことで あの会社名で挨拶に行くと、はい、開発の業者なもんですから、はい、どうするんだここ開発するんか、
はい、
みたいなですねそういうのもちょっと周りの方からお話しいただいたりしたんですけど、
はいはい
でこういう勉強会をやったり、うん、そこに自治会長さんとかにもおいでいただいたりしたら、はい、あこういうことやってるのかと、うん、じゃあ一緒にやれるねっていうことで地域のお祭りと私どもの、はい、あのマーケットの日にちをずらして一緒にやったりとかですね、そしたらもう地域とで結構にぎわいもあの2つ合わさったら3倍か4倍になるぐらいの、はいはい、そういう相乗効果でにぎわったりとかですね、
はい、あそうなんですね。それで今は小峰だけではなくて、八幡東区の枝三つとか小倉南区のスワロータウン、
はい、
なんかそういうところでもちょっとこう火がつき始めた。
そうなんですよ、はいはい、お話聞いていただいて、はい、声がかかって、
はい、
やりたいんだけども、うんうんまあ、久しぶりだしどうやったらいいんかね、うん、手伝ってくれないかみたいなお声いただいてですね、
はい、
そから、まあ、あのキッチンカーとか屋台とかと一緒に出張っていって、
はいはい、
そして、まあ、チラシとかもご一緒に一緒に考えて作ったりして、
は
い、やりましてまあまあにぎわってですね、はい、すごい喜んでいただきました、
は
い、
あそうなんですね。あそれはいい試みですよね。
そうですね、この地域の方と一緒にやれて、
うん、
で一箇所はまあ、うんこの一回ちょっとまた自分たちでやってみるからっていうことで、はい、そしてまたあれやったら頼むねみたいな、
あじゃあもう自主運営に入ってる、
はい、そうですね、はい、そういうお話もいただいたりですね、あ、はい、また一緒にやろうよっていう話もあったんですけども、はい、こういう形でやっぱり各地域で自分たちでやろうっていう機運って言いますか、
はい、
特に この話を持ってまたコミュニティでやってる時に、はい、ママさんたちがやっぱり真剣にお考えですよ、うん、いやもちろん自治会の方も熱心にお考えなんですけどね、ママさんたちはやっぱり自分たちの子供のこととかもありますので、はい、やっぱり地域の方とか地域の、まあ、行方とかも真剣にお考えで、はい、でもぜひ本当に一緒にやりたいよね、こういうこともやりたいよねとか、いろいろお話いただいたりとかですね、そういうのもやって、ですからこういうのがこ う, うまくなんかパックって言いますか、はい、こういう仕組みがずっと横展開できればいいな、はい、結局、はい、地域っていうのはやっぱりこれ全てそうなんですけどね、空き家もそうですし、地域を賑やかにするとか、活性化するとかいうのも全部自分たちでないとやっぱりダメなんだとかです ね
人任せじゃね、
はい、誰かしてくれるだろう、誰かなかなかいい人来んねえではですねなかなか進まないなと思ってですね、は
いはいはい、そういうきっかけ作りになって、
そうですね、はい、
なんですかね、いや、すごく面白いお話で、はい、しかもさっきから何度か出てますけどね、大英産業にもともとね、はい、おられたんですよ、
はい、
でもっとちょっといろいろお聞きしたいことがあるんですけど、本日お時間となってしまいましたので、はい、来週は宮地さんがなぜ北九州未来づくりラボを立ち上げたのかとかですね、前職の時のお話とかも聞いてみたいというふうに思っております。横山さんいかがでした？
いや今日はありがとうございました。まずは両親に聞かせないとというのはあるんですけども、はいはい、それと一緒にですね、それこそなかなかそのいわゆる売りに出せない、いわゆる営業ベースに乗らない、不動産のお話と、はい、おそらく営業ベースにならないであろうマーケットのお話となんですが、多分それがこう2つつながると、いわゆるいやうちの家はそんな安うじゃ売れんっていいよった人も、宮地さんだったら、ぜひその世話してくださいというか、うちのお家をよろしくお願いしますっていう話にきっとなるんだろうなと思いましてですね、そういうのがこう2つ合わさるとこうシナジーっていうか生まれるんだなと思って、そういった思いで聞いておりました。ありがとうございました
ありがとうございます
ありがとうございます。今週は空き家を活用したり、開発して年月が経った住宅地でイベントをしたりする一般社団法人北九州未来づくりラボ理事長の宮地博之さんにお話を伺いました。宮地さんどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
ファンファン北九州では皆様からのご意見ご感想を募集しています。ハッシュタグファンファン北九州でご感想を寄せください。スマホアプリのポッドキャストやスポティファイ、ボイシーではディレクターズカット版として放送できなかったお話や過去のアーカイブも聞けます。それでは次回のファンファン北九州もお楽しみに。